81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the planet. 堀潤がお届けしています。今日の最新ニュースにフォーカスするニュース to the table。今夜は高級腕時計シェアリングサービス時計マッチをめぐる業務上横領事件について、詐欺悪徳商法に詳しいジャーナリスト多田文明さんに伺います。多田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
いや、新しい経済の仕組み、そうした中で様々な、新しい事業者たちが参入して、本当にこう規制を強めるよりも、緩やかに見守りながら、可能性を広げていく、大事なことであるなと思う一方で、やっぱり今回の事件に関しては私たちメディアも、いいサービスですねなんていうふうにあっという間にこうカジュアルに紹介してしまっていた、そういう背景もあるので、非常にこうじくじたる思いを抱いています。まず多田さん、今回のこの高級腕時計を借りたい人と所有者をつなぐシェアリングサービスの時計マッチ、サービス開始からたった3年ですよ。で、今年1月末に突如解散を発表と。で、返却されていない時計は業務上横領容疑で指名手配されていた元代表がドバイに向けて出国した1月に集中して売却されていたことが明らかになった。これ意図的だったのか、どこまでが織り込んでいたのか、どう見てますか？
そうですね、やはりなんていうんですか、最初からですね、売却ありきで時計を集めてた可能性っていうのは、ないことはないかなと思うんですね。ただ最初はやっぱりビジネスとの成功を考えていたんですけども、さすがに高級腕時計を借りてくれる人っていうのはどれほどいるのかなっていうふうに考えたときに、やはりあんまり成り立たないビジネスだったのではないかなと、っていうふうなところが分かって、もうちょっとこれはもう難しいなと思ったところで、なんか売却を考えたんじゃないかなって、そんなふうな可能性があると思ってるんですね。
解散を発表した際には腕時計を半年を目安に返却すると説明していましたが、これも何らかのやはりこう明確な意図があったのではという推察はできますけども、多田さんはどう見てますか？
そうですね、おそらくなんですけれども、売却する時間をですね、稼いだのかなというふうにちょっと思ってますね。そういうふうにすることで、なんていうかな、その売るっていうのは結構大変ですからね、時間もかかりますからね、そうした時間もやっぱりそうやって稼いだかなと思ってます。
一昨日までに国民生活センターに寄せられた相談61件のすべてが所有者側からで、借り主の相談はゼロ。まさに先ほど多田さんが指摘されていたように、そもそもそのサービスが成立するほど借り主はいたのかですよね。で、それを考えた時にですよ、僕もいろいろなこう事業を手掛けてます、で起業もしてます、そもそもそこに需要がない限りにはサービスを立ち上げて、なんて言ったらいいのかな、そこでこうましてやメディアに出て何か言おうっていうのは、普通の感覚だとありえないじゃないですか。
ないですね。
そうなってくると思わず邪推してしまいます。で、残念ながら今回はそうした状況に関してメディアもカジュアルに取り上げていたし、一方でシェアリングエコノミー協会というのは業界で作った、これから盛り上げていこうという団体でさえもこう最終的に認証してしまっていた。多田さん、
い
や非常にこう、なんという言葉にしていいのやら、
そうなんですよね。実際今までいろんなさまざまな悪質業者っていうのを見てきたんですけれども、やはり往々にしてですね、経営が厳しくなると、これまでなんか良いような企業だったところは一気にこの悪質業者に変わっていくっていう姿をよく見てますので、そういったものの一つっていうことがちょっと考えられるのかなと思ってますね。
そしてここから、まさに多田さんの専門分野でいらっしゃいますけれども、このところですね、本当に白昼、強盗がですね一気にこう街中の時計店や宝石店とかに押し入って、ババババババババッとこう盗んで出ていく、それがこう SNS 上で誰かが見ていて投稿されるとか、そういう風景が、日本でも見られるようになってしまいました。で、嘘の売買の投資話を持ちかけたりとか、非常にこう巧妙な悪質な犯罪の広がりというのが、今現状どうなっているのか、全体なのか一部なのか、そして反社の関与があるのかないのか、 このあたり多田さん、はい、解説いただけますか。
そうですね、やはりあの高級腕時計っていうのは高値で売買されますんで、それだけあのいわゆる悪いことを目論んでる人たちは利ざやを稼げるわけですね。そうなるとやっぱり反社と言われる人たちが、まあ、あの近づいてきてもおかしくないと。で今回の場合やはり経営が非常にこれあの成り立たないというか非常に難しいところですと、やはりお金を借りるってなると、そうした反社的な人たちとやっぱりつながりを持つケースってやっぱ出てきてしまうということはあるんですね。でそうした中で、まあ、今回のようなことも何かあの悪事をあの授けられたのか、あるいはそうした人も入り込んだのか分かりませんけれども、こうしたことになっているのかなと思ってますね。
どうですか、あのこのいわゆる高級時計というのを取引にした、うん、まあ、あの舞台にした詐欺というのはその他にもいろんなケースというのがあるんですか。はい、
そうですね、特にコロナ禍でですね、高級腕時計の値段がぐっと上がりましたので、まあ、それを用いてですね、あの非常にあのなんていうか出資すれば転売すれば儲かるよなんていう、こう詐欺は多かったんですね。であとはやはりあの、まあ、コロナ禍含め、ようやくコロナ禍が逆にですね落ち着いてから海外行けるようになったら、うん、あの以前もあったんですけれども、いわゆる自分のクレジットカードを使ってですね、海外で高級時計の買い付けがするアルバイトっていうんですか、バイヤーの仕事とか、そういった仕事もあったんですけど、だから今回時計町の停止が1月末ですよね、うん、で私がずっと追ってる似たようなことやってるなと思ってたら、やっぱり11月末にですね、そうした会社がですね、買い付けてた会社が急にあの停止したんですね、その運営をですね。それでもみんな自分のクレジットカードを使って買ってたので、あの負債だけが残ったということで、なんか調べた報道機関で5億という話もあるくらいですから、やっぱ億単位の被害にちょっとなってるって感じですかね。
ちなみにあの本当にあの国際的な、まあ、あの取引にもなっていったりすると、うん、
はい、
泣き寝入りせざるを得ないと報道しますが、実際にはこういうケースで被害者の方が訴え出て財産が保全されるということはあるんですか。
まあ、申し訳ないですけどもないですね。
ないですか。
やはりあの、ほぼですね、まあ、絶対ないとは言いませんけれども、ほぼない状況がちょっとはあります。特にあの詐欺行為を目論んでいた、まあ、今回は分からないですけどね、まだね、あの詐欺行為を目論んで一般論としてお金を取られたケースはほぼほぼあったら戻ってきてないんですよね、お金ですね。ですので今回もあのちゃんとしてですね、戻すつもりであればいいんですけど、もしそうした思惑があれば戻ってくる可能性はちょっと低いのかなと思ってますけどね。
最後にぜひお伺いしたいのは今後の対策です。まあ、こうした被害に遭わないために、一方でこうしたものを安易にやはり広めないために取れる対策、業界としての対策も含めてですが、どう考えておけばよろしいですか。
そうですね、まあ、まずはあの騙されないためにっていうことは、やはりあのメディアに出てるからとか、いろいろすごくサービスって世の中に取り上げられてるから、イコール安心ではないっていうことですよね。 そこをちゃんとあのやる側も、なんていうかな、今回の場合ではオーナーさんですか、あの預ける側もそれ意識すると。であとはやはり会社のサービスっていうのはあのずっと続くもんじゃないと、だから急に破綻することもあるので、ここ身の丈を超えた投資といいますかね、はい、まあ、借金したりクレジットでなんかやったり借りたりするようなことはちょっとしないと、で、まあ、今回のケースなんか見ても分かるんですけども、誰かに時計を渡すってことは商品じゃないわけですから、
確かに、
失うリスクがあるっていうことはやはりこれ肝に銘じた方がいいと思います。
ありがとうございます、
はい、
多田さんでした。高級腕時計シェアリングサービス、はい、時計マッチをめぐる業務上横領事件について、詐欺悪徳商法に詳しいジャーナリスト多田文明さんに伺いました。
J-WAVE JAM THE PLANET